波巴波，皮波巴波。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは特殊詐欺の現状について、そして公園の夜間の利用についてです。お話をお伺いするのは草津警察署生活安全課、清水健二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず特殊詐欺の現状についてなのですが、
はい、
今発生状況などお伺いしてもよろしいですか。
はい、まず全国の発生状況なんですけれども、はい、今年の6月末現在で、被害件数が約6900件、そして、被害総額がですね、約128億5700万円ぐらいまで、上っています。
そんなにですか。めちゃくちゃ多くないですか。
そうですね、本当に、すごく多いんですけれども、ただ、今年はこれでもまだ減少傾向にあるというふうな状況です。それまではね、もっと多くの被害が発生していたというふうなものになってます。
これでも少ないんですか。だってまだ半分ね来ただけなのに。そうなんです、まあ、減少しているとはいえ本当にたくさんの方が被害に遭われていらっしゃるんですね。
そうですね、はい。で次に近畿の状況なんですけれども、逆にですね、近畿ニューフィオン県の被害件数が約1340件で、全国的に減少している中でも近畿ではですね約100件の増加というふうになってます。
近畿こう増えてるんですか。
そうですね、近畿は件数も、そして、まあ、それに伴って被害額も増えているというふうな形になってます。
これはもう注意が必要ですよね。
そうですね、本当に特殊詐欺っていうのは一番最初嘘の電話で始まる犯罪なので、一瞬にしてね発生地が別の地域に移動するっていうことが可能なので、ね、そういったところが特徴になりますし、滋賀県内だけでなく全国であったり近隣の地域の発生状況なんかを知っていただくことは被害に遭わないために大変重要なことになってます。
なるほど。
で、そして、次に県内と草津警察署管内の状況について、説明させていただきたいと思います。
はい。
で今現在滋賀県警で把握している数字で説明をさせていただくと、7月末現在で県内で発生が59件で、被害総額が約1億345万円ぐらいになってます。で件数的にはですねマイナス18件で、被害額でいけば約1億1000万円ぐらいの減少というふうな状況にはなってます。
いや減少とはいえすごい多いですね。そうなんですか。で次は草津署管内さんで言うとどうなるんですかね。
はい、草津署管内で見てみますと件数がですね、10件、やっぱり発生をしております。まあ、前年対比でいくとマイナス6件というふうな状況にはなっています。で被害額なんですけれども、これも約1120万円というふうな形になってまして、前年対比でもマイナス約700万円というふうな状況になってます。
金額だけ見るとって思うんですけど、それでもやっぱり減少傾向にはあるんですね。
そうですね、本当にこれは今まで、地域の皆さんと一緒に実施させてもらってた防犯の啓発であったりとか、金融機関、そしてコンビニエンスストアなどの方々がですね被害防止対策をしていただいたその結果によるものだというふうに思っています。
なるほど、やはりこの地域によるこう防犯というのが重要なんですね。
そうですね、本当に重要になってます。で、ただ内訳なんかを見てみますと、やはり高齢者の被害がやはり多くてですね、今月に入っても被害が発生をしておりますし、まだまだ予断を許さない状況に変わりはないと というふうに思っていただきたいと思います。
こう最近とかだとどんな手口が多く発生してるんですかね。
はい、そうですね、最近はやはり現金よりもキャッシュカードを騙し取ったり、もしくはカードをですね、封筒に入れてちょっとハンコを押すのでハンコ取りに行ってもらえませんかっていうふうな形で、席を外させてその間にすり替えて盗むというふうな手口が多く発生してます。
すごく巧妙ですよね。
そうですね、本当に巧妙になってます、
ね。はい、あとなんかこう電話とかがかかってくるっていうのも聞くんですけれども、はい、こういったのの内容っていうのはどんなもんなんですかね。
そうですね、本当にいろんな手口があるんですけれども、多いのが市役所の職員さんを語ってですね、保険課などと名乗って、還付金がありますよ、で、もう手続き終わられましたかと、うんうん、で、まあ、もちろんそれが嘘なので、手続きなんかできないので、はい、今日が期日ですよっていうふうな形でね、もう3時に閉まりますよっていうふうな形で、はい、どんどんどんどん焦らせていって、その手続きに間に合わせるために、次銀行がね連絡してきますからきちんと対応してくださいよみたいな形で話を持っていくというものになってます。
期日とか言われるとちょっともう冷静な判断ができなくなってきますね。
そうですね、期日であったりとか時間なんかもすごく指定して2時にかけて3時までで銀行やら閉まります、もうすぐ動いてくださいねっていう形で考える間を与えないというふうな状況になっているのが特徴になってます。
なるほどなるほど、
はい、でその後、市役所さんを語ってで次銀行員さんを語って、今日中に手続きをしますよで、ちょうどたまたまね近くに職員がいますので、そちらに向かわせますとで、その手続きにキャッシュカードがいるので準備しておいてくださいね、ちなみに暗証番号もちょっと手続き上いるので押しておいてくださいねっていうふうな形で、話を作ってですね、その電話をしている間に次また別の犯人がですね、
はい、
その高齢者のところへダーッと急いで向かってですね、で、
はい、
その職員ですと、うん、何々銀行です、うん、っていうふうな形で、訪れてカードを騙し取ったりもしくはすり替えて盗むというふうな手口になってます。
実際にこう自宅に犯人が来るっていうことなんですね。
そうなんですよね、
めちゃくちゃ怖いですね。
怖いですよね、うん、特殊詐欺っていうのは本当に他の犯罪と違ってある意味犯人と直面をして、うん、いろんな犯罪が行われるというふうなものになってます。なので、危険性はねすごく高い犯罪だというふうに警察では思ってます。
なるほど。ではどうしたらこのキャッシュカードを狙った特殊詐欺の被害に遭わずに済むんでしょうか。
はい、本当にこれはですね、基本的なことなんですけれども電話だけの話を信用しないで、いろんなそういった還付金であったりとかお金に関する話があればですね、一旦電話を切っていただいて、電話帳なんかにね、載ってる正式な番号に対してかけ直して確認をしてくださいということになります。そして2つ目がキャッシュカードを知らない人に渡さない、
はい、
で3つ目が暗証番号を他人に教えないというふうなことをきちんと守っていただけたら被害は少なくなっていくのかなというふうに思います。
でちょっとまずは冷静にちょっと落ち着いていただいて、ね、はい、こういったことを行っていただきたいなと思います。
はい、
はい、
で、そして、この特殊詐欺っていうものはですね先ほどもお話しさせてもらった通り電話で始まりますので、うんうん、家の電話をですね留守番電話なんかに設定しておくっていうのも一つの手ですし、
うん、
いろんな迷惑電話の撃退機能がついている電話機なんかもしくは電話機そのままで、他のちょっと小さな機械をつければそれが使えるっていうふうなものもありますので、そういったものを事前準備してもらえれば被害を防ぐ上で、大変有効になるのかなというふうに思います。
なるほど。やはりこう犯人と話をしなければそもそも被害に遭うことはないということですね。
そうですね、本当にその通りですので、皆さんしっかり注意していただけたらなというふうに思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、ね、皆さん気をつけていただきたいなと思います。 それではここでですね、振り込め詐欺啓発ソング、騙されたらあかんをお聞きいただきたいと思います。その後後半、公園の夜間の利用についてお話をお伺いします。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。金詐欺、次にあなたを狙ってます。こんなチラシに要注意。
低金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。振り込め振り込め振り込め詐欺、振り込め振り込め確請求詐欺。次にあなたを狙ってます。こんなハガキに要注意。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。 ちょっと待って振り込まないで騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。
ただいまお聞きいただいたのは振り込め詐欺啓発ソング騙されたらあかんでした、前半はですね特殊詐欺の現状についてお話をお伺いしました。続きまして後半は公園の夜間の利用についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
公園の安全な利用についてっていうことなんですけれども、
はい、そうですね、公園の安全な利用、まあ、特に夜間なんかの、ね、利用っていうふうなところにもかかってはくるんですけれど、またそういったテーマもちろん、公園の利用ということが、直接防犯につながるというわけではないんですけれども、はい、ただ、これからですねやはり夏休みに入っていきますので、本当にいろんな方がね公園を利用されるのかなというふうに思います。で、そんな中、警察にはですね、
はい、
公園の利用者の騒音がうるさいっていうふうな通報も多く寄せられてきてますので、このテーマについて少しお話ししたいなというふうに思います。
なるほどなるほど。これね、ちょっとこれからの季節公園で遊んだりとかまた夕涼みされる方も多いかなと思います。
そうですね、本当に特にこのスタジオの近くにできている草津川跡地の公園の出会い広場なんかは本当に景観も良い公園なので、たくさんの方が利用されているというふうに思います。
そうですね、はい、私もちょっと散歩してみたりとか、はい、こうちょっと座って眺めてるだけでもちょっと心が安らぐというか、
そうですね、本当に自然というか植物なんかもすごく多くなってますので、もうゆっくりそこにいてもらうだけで癒される場所なのかなというふうに思います。
そうですね、
はい、そうなんですよ、
うん、
で、ただまあそういった公園なんですけれども、やはり皆さんね、が利用される場所になってますし、またそういった公園の近くには生活されておられる方ももちろんおられるので、しっかりとしたルールを守った利用が必要かなというふうに思います。
確かにそうですよね。その周辺に住まれてる方もいらっしゃるっていうことをちょっと意識しないとダメですね。
そうですね、例えば知っておられる方もいるとも思うんですけれども、割れ窓理論っていうものがあります、
はい、
これはいわゆる放置されてる例えば車であったり建物がですね、窓が割られたと、
うん、
で、次誰もそれにね対応しない、いわゆるもうそのままほったらかしで、うん、無関心な状況が続くと、今度はその車であったり建物であったり壁であったりいろんなところに落書きをされたりとか、どんどんゴミがね捨てられていくっていうふうな状況になってくる。で、さらにそれがどんどん環境がね悪くなればなるほど人が寄りつかなくなるね、いうふうな場所になって、最終的にはいろんな人が来ないんであれば犯罪者が逆に集まろうっていう風な場所になってしまうっていう負の連鎖を表している理論になります。
これはやっぱりニューヨークとかのお話ではないんですかね。
そうですね、もちろんこの発祥的にはね、そういったところにはなるんですけれども、もちろんその理論的な人間の心の流れとかそういったものについては日本であったり滋賀県であったりこの草津市でも同じことが言えるというふうに思います。なのでルールがね守られなくなった公園にはやがて人がね寄りつかなくなって、またそれがそういった犯罪者であったりとか、不審な人の集まれる場所になるというふうなことも考えられます。
初めは小さなことでもだんだんそれが連鎖、負の連鎖、本当にまさに、
本当に負の連鎖になりますので。
なるほどなるほど、
はい、
でやはりこうやっぱルールとおっしゃってましたけれども、はい、夜間のルールこれはやっぱ重要となってきますよね。
そうですね、昼間は本当にたくさんの方がいたり周りの目があったり管理者さんがいたりというふうなところにはなるんですけれども、 まあ、もちろん公園っていうものはね、多くの人が、うん、集まって、価値があるもんだというふうには思ってるんで、やみくもにね、がんじがらめにルールを作ってしまおうっていうわけではないんですけど、うん、やはり夜間なんかではね、花火が禁止されてる公園で花火をしないであったりとか、うん、はい、大きな音がする例えば遊びね、うん、まあ、代表的な今結構若い人たちで人気のあるスケートボードなんかも、うん、夜にはしないっていうふうなところであったりとか、うん、まあ、もちろんタバコの吸い殻とかね、空き缶、そういったゴミを捨てていかないという最低限のマナーであったりとかね、ルールは守っていく必要があるのかなというふうには思いますし、まあ、結構夜間でね、そういったことをされる方が多いので、うん、そういったところの注意は必要かなというふうに思います。
やはりこうみんなが使うところということで、まあ、公園はもうこの市民の財産ということなので、しっかりとルールを守って公園を維持して、こう周りの方にもこう、ね、迷惑をかけないということが本当に必要だなと思います。
そうですね、うん、本当に綺麗な公園っていうのはまた行きたく、ね、なると思うんですけれども、はい、汚かったり落書きが多かったりとかね、いろんなものが壊されてるっていう風な、うん、公園は、まあ、裏を返せばですね、本当にそこの公園はルールを守らない人がいてるんだ、利用してる、うん、もしくは周りの人もその状況にいわゆる無関心というかね、
何とも思わない、
思わないというふうな形で見て見ぬふりっていうふうな形の現れというふうになってきます。なので、利用する人にとってはすごく怖い印象を与えてですね、利用する人がいなくなっていくというふうな状況に なります。
なるほど。
で、そういった人がね、どんどんやはりいない公園っていうのは何かの犯罪の準備をしたり、ね、目が届かない場所なので、そういった集まったりっていうふうなところであったり、もしくはその公園でね、犯罪が行われたり行いやすい場所というふうな形にどんどん変化していく可能性もあるというふうに思ってます。
やっぱり楽しいとかこう嬉しいとか、こう人をね喜ばせて楽しむ公園っていうその場所が、こう何かのね犯罪を準備したり、またそういった犯罪をこう呼ぶようなね場所となっていくのはちょっと困るなという感じがするんですけれど、
本当にいい公園楽しむ場所だというふうに思いますので、あそこの公園怖いし、ちょっとこの公園避けて遠くを回ってっていうのはね、やっぱりすごく悲しいことかなというふうには思いますので、
ですね、はい、こう悪い人が集まると、まあ、それがもう公園をまた飛び出して、ね、地域全体にということにもなりかねないですもんね。
そうですね、本当に、まあ、今日お話が公園という形なんですけれども、その公園は、はい、周り地域の中にもちろんあるものになってます。なので、そういった公園ね、たくさん人が集まるような公園を持つ地域の方々についてはですね、まあ、そういった人が集まらないようにしないためにも、日頃からね、地元の公園は地元も地域でみんなで守って維持管理していくっていう風な形の意識を持っていただけたら、いいのかなというふうに思います。
ただやっぱもちろん利用される方も注意する必要がありますよね。
そうですね、もちろん本当にその通りかなというふうに思います。公園っていうのはね、誰でもあなたが公園に自由に使えますよっていうものなんですけれども、はい、だからといってあなたのものでもないというふうなものになってます。うんうん、なので、そういったところをね、きちんと忘れずに、そういった公園ね、末永く利用できるためにも、周囲の人に迷惑がかからないようにきちんと決められたね、ルールがあるのかなというふうに思いますので、それを守ってほしいというふうに思います。
やはりね、公園は癒される場所として利用する人、また地域の人が互いにこう注意をし合って維持していかないといけないということなんですよね。
そうですね、本当に先ほどおっしゃっていただいた通り、公園というのは公共の 財産だというふうに思いますので、みんながね考えて、しっかりとした利用であったり管理っていうものをしていかなければ本当にいろんなトラブルがね発生してしまうのかなというふうに思います。で、公園管理されてるのはもちろん草津市さんであって、
はい、
で、市の方でもですね条例なんかもきちんとありますし、いろんな利用についてね、
そうなんですか、
はい、それも定められてますし、
はい、
その条例に違反とかねすれば過料もありますよっていうようなものになってますので、皆さんきちんとルールは守っていただけたらなというふうに思います。
そうなんですか、はい、なかなかこういうのってこう皆さんご存知なんですかね。
なかなかね、そこまではね、条例を見てっていう方は少ないのかなとはいうふうには思います。条例があるからというわけではないんですけれども ね、
そうですね、
もちろんこれから末永く憩いの場としてね、皆さんが利用されて、トラブルであったり犯罪が発生しないように、もちろん警察としてもですね、はい、パトロールなんかいつもさせてもらったりしてますし、いろんな形でそういった活動を実施していただき、していければなというふうに考えています。
そうですね、やはりみんなで気持ちよく使えるように、マナーを守っていきたいですね。
そうですね、
今回は特殊詐欺の現状について、そして公園の夜間の利用についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは各警察署が作成した啓発ソングをお聞きいただきながらお別れです。なおこの番組は毎月第3、第4月曜日8時から、また再放送は当日14時から、そして24時からとなっております。では次回もお楽しみに。
高い馬金30万飲んだら乗れん飲んだら乗れん
孫から